渋谷ラジオ東京、
トシャンと
宮川ひろの
トシャマアフタヌーン2017。皆さんこんばんは。2週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。トシタマアフタヌーン、トシちゃんです。
皆さんこんばんは、宮川ひろです。
はい、こんばんはです。
こんばんはです
ね。2月に入りましてね、
はい、そうですね。
あのね、まだまだあの寒いわけですけれども。
本当ですね、
うん、あの朝起きるの得意です？
もう全然苦手です。
あのね、僕もなんですよ。
なんだろう、布団は友達、潰されても怖くないねみたいな。
そうなの、急に布団と仲良くなるよね。ずっと離れたくないみたいな。
ずっともだよね、
うん、ずっともだよっ
つって。そう
朝から
ね、
ね、そうだ、あのそんなになっちゃってるんですけど、僕も、はいはい、
うん、
あのいかんいかんと思って、今年の目標が、
うん、
あの朝ちゃんとその活動をする目標があって、
はいはいはい、
とりあえず、
うん、
その春までに、
うん、
コーヒーをゆっくり飲みながら、
うん、
読書をする時間を朝作るっていう、それ春までの目標なんですよ。
あ、当面のね、
うんうん、で10日前ぐらいから、
うん、
ちょっと形になりつつあって。
あ、体が慣れてきた
というかね、習慣をつけられている。
あ、なるほどなるほど。
徐々に、
うんうん、
5分10分15分で5分刻みぐらいで成長してってるんですよ。
なるほど、
早く起きれてる、
じわじわとね、
うん、ね、前より20分早く起きれるようになったんですよ。
ああ、なるほど、
うん、一応それがね習慣化されてて、
うんうんうん、
なんで、
うんうん、
そう、あと30分、あと20分ぐらい余裕あったら、
あ、
本が15分ぐらい読めるかなみ
たいな。ああ、なるほどなるほど、うん、いいっすよね、
うん、そんなんでねちょっとね頑張ってます。
ああ、なるほど、
うん、朝
ね、
寒いからね。
そう、だからもう僕もねこう、うん、ここだっていう時に、
うん、
もうあのどうしようもなくこう体がって心が負けるじゃん。体がっていうより、
うんうんうん、
体は起きてるじゃん。
そうなの、
覚醒してるけど、なんか布団を巻き込みたくなる衝動に駆られる自分を律して、
うん、
布団を蹴り上げます、うん、バーンって
ずっともだって言ったやん
そうけどなんかこう振り払って俺は行くみたいな、
うん、
なんかそういう時あります。
自分だけかっこよくなろうとしてる布団に感謝しとけ
それはそうですよ、うん、夜のね霊気から僕を守ってくれてるずっともなんで。
本当だよ感謝感謝ですよ。
でもなんか布団跳ね上げるってなんか結構勇気いるでしょ、うん、
まあね、跳ね上げる跳ね上げなくても起きれるけどね、
うん、いやもうなんか覚悟いるんですよ、うん、僕意志弱いんで、
うん、まあね、そんな感じでね、
はいはい、
ちょっと伸ばしていきたいですよね、
うん、
1月も終わっちゃったし。
そうだよね、でも朝の時間って本当に貴重だよね、うん、
本当にね、
もう言えなかった、うん、本当にだよ
本当に
はいはい、
あの寝る時間もね、
うん、
あのきちんとしないとなっていう、それに合わせて。
まあそうだよね、うん、朝だけ早く起きようと思ったら。
そうなんですよ、
あんまりね、
ちょっとね、
うん、よくない
よね。夜寝る時間もきちんとしないとな。ちょっと前に、
うん、
さあ寝るぞっていう時になぜか車のキーを握りしめてたっていう
どこ行きたかって
あれ俺は今からどうするんだみたいな
寝ぼけてるだけじゃないかそれは
だからそのくらいまで、寝ぼけるまで、起きてちゃダメだなって。
そりゃそうですよ。
そうそうそう。はい。ということで、
はい、
今日もですね、
うん、
進捗ある、夢のトークができればなと思っております。
はい。
はい。では行ってみましょう。としたまアフタヌーン2017、この番組は渋谷ラジオ東京の提供でお送りいたします。では、メインのコーナーです。宮川さん、お願いします。
トシタマアフタヌーン2017ドリームウォーカー、面白い面白い面白い。
トシタマアフタヌーンドリームウォーカー、このコーナーではトシャン宮川ひろが、一つずつ毎回100ある夢の中からトークをしていくというコーナーです。はい、今日は宮川さんから。
はい、ということで、じゃあ僕の今回の夢の中から一つということで、
はい、
ですね、海外で仕事をするでございます。
おお、
はい。 なんかいろいろと僕、まあ、海外にね、うん、まあ、よく行くじゃないですか、比較的。
うんうん、でも、まあ、有名な話でもよく出てきますよね、そうそ
う、
海外
が。あっち行きたい、こっち行きたいってあるんですけど、うん、なんかもうね、まあ、旅行っていうのは、まあ、一つの側面として、まあ、僕は楽しんでいきたいものとしてあるんですけど、
うん、
で、なんかいろいろなところで、なんかこう、家を持ちたいとか、いろんな夢をこれ語ってきたと思うんです。
うんうん、
でもなんか、一つ思ったのは、
うん、
もういっそそんなに海外が好きなら、
うん、
海外に住んでしまえみたいな。
海外っていうか格好、
まあフィリピンで
マニラってことですかね。
そうそうそう、だから、うん、実際になんか自分の夢として、
うん、
そのまあ海外っていうかまあフィリピンで、
うん、
自分の要は日本で収入が必要だから働いてるだけで、うん、別に日本じゃなくてもいいわけですよ。
そうだね、
究極は、
うん、
って思ったらなんかいっそのことなんかこう海外に飛び出して、
うん、
でその国で就職をして、
うん、
で働いてもいいんじゃないかっていう、
うん、
なんか結論にたどり着いたんですよ、
うん、
なんか今の僕のねお勤めの仕事、うん、別に悪いお仕事ではないですし、
うん、
まあ、それなりのお給料ももらってますし、うん、お休みも安定してます、
うん、
でもなんかこうこれ以上ないなっていうのを最近すごく感じるようになった。
なるほどなるほど。
そうそうそう、うん、なんか別にいやすぐ明日食べるのに困るわけでも、住むところがなくなるとかそういうのはなく、すごくすごく安定してるからこそ、なんかこっから先20年経っても30年経っても、なんか本当何も変わらないんじゃないかっていうのを感じるようになってね、特にこの2017年になって、特にそれをすごく僕の中で感じることが多くなってきて、だったらもういっそのことを小さく小さく変えるではなく、飛び出ちゃおうみたいな、
うんうんうん、
っていうなんか夢を行動に出た時に、
うん、
もっともっとこう広い世界が見えるだろうし面白いものが作っていけるんじゃないかなっていう人生においてね、
うん、
なんかいろんなコンテンツができていくんじゃないかなっていうことをすごく考えてたんですよ、うん、特に最近、
うん、
そしたらすごい自分の中でワクワクしてきて、
うんうん、
あなんかこんなこともできるあんなこともできるとかあこんな風にやったらできるとか叶うとかなんか夢の形がこうどんどん具体的にしていこうっていうこの作業がなんかすごいワクワクするんですよ、
うんうん、
なんかそう考えた時にそれこそこれはドリームウォーカーなんで夢に向かって歩いていくっていうコンセプトでやってるからこそ、
うん、
ここはもう自分の中で一つこう決めて叶えようみたいなのになった時のこのワクワク、
うん、
なんかそれがものすごいこうエネルギーになっててなんかそういうのをすごく感じるのをなんかね思ってたんです。でこの夢リストはもう結構前に書いてるからあったんですよずっとその項目がで
も
な
か
な
かあったんだ。
そうもともとあったのこれ具体的になってなかったんだけど。
なるほどね。
そうそうそれがこう番組を重ねて、うん、なんかこう自分の中で、
うん、
こうなんかその夢がこうギューっとこう収束してきた中で。
うんうんうん
これだっていうのに今一番輝いてる夢が、
うん、
海外で仕事をするっていう。ことにたどり着いたっていうのがあってね。まあなんかこう自分の中でめちゃ今エネルギッシュなんですよ。
この番組始めてきて、
うん、
一番今すごい近いとこにいるんじゃないですか。
うん、そう思う、
うん。
なんか本当に、うん、
いつもに増して増してというか、うん、なんかちょっと別格な感じを受けるね。
ああそうだね。
うん、あなんかもう実際これ動き出してる。ますよねっていう感じですよね。
そうだね。なんか情報を集めてきて眺めてるような夢ではなくて、
うんうん、その知識としてじゃなくて、
うん、
あもうやりますからみたいな。
そうなんかこう、
うん、
動いてるからなんかそういうのはあるかもしれない。
うんうんうんうん、ね今までのねいろいろ出してきて、うん、こう知識としてね、
うん
うん、入れてきてそれがまあ積み重なって出るっていうのも一個あると思うし、
うんうんうん、
まあこの先をね、
そうだね、うん、そうそうだ、うん、だこういう番組で夢をこうやってね、こう定期的に話してってるからこそ、
うんうんうん、
この夢がこんな風に話せるようになったっていうのはあると思う。うんう
んうん、いやね、面白いのがさ、
うん、
前回の放送で、
うん、
名古屋に住もうと思ってるみたいな話をそうそうそうしてたとこから、
名古屋
どこからこれだから。そうそうそういや、だから、その、逆に、その、面白いっていうか、
そうだね。
逆になんかこう、ちょっとリアリティがあるっていうか、その、ね、その、思いついたら、もうそのモードなんだよっていうことの、証明でもあると思うんだよね。
そうだね。
これって、この飛び方って。つい2週間前言ってたことと違うけど、今喋ってる ことは、あの、リアリティがあるみたいな。
そうだね。うん、あの時と、なんかその前回の放送と今と決定的に違うのは、
うん、
そこに向かっていくっていう、そのなんか、エネルギー値の高さがもう全然違うっていう、うん。
全然違いますね。
っていうのと、変える覚悟みたいな。
うん、
のがなくできちゃうじゃない、
うんうん、
名古屋に家を借りるって別にそんな大したことじゃないし、うんうん、やろうと思えば明日にでもできちゃうなことじゃなく、
うんうん、
本当の意味でこうなんか捨てるものもありますよ、だからこそ、
うんうん、
でもだからこそなんかこう本当にチャレンジしがいのある夢みたいな、
うん、心からこれが欲しいというものがちょっと明確になったから、
うん、
過去とかそういうことじゃなくてさ、やるんだよみたいなさ、
そうそう、だから人間ってこう瞬間切り替わっていくんだなって思いますよ。
そうね。
そうそう、
うん、いいですね。
いやもう本当に
いいと思います、本当に。
でも楽しいですよ、
これはもう今年中に叶いそうですね。
もうこれはもう本当に今年ぐらいでやっていかないと、
うんうんうんうん、
っていうか今年やるっていうのを
やる
やるっていうね、こう塗る
今年やる
今年やるっていう感じを
楽しみですよ。
いやもう本当に本当に、
うん、
こんなワクワク夢を語ってるのはね、久しぶりかもしれないけど、うん、
いやでもだからいいじゃないですか、
うん、
やっぱりね、あの番組あの続けてきてる意味もあると思うしね、
うん、そう思います、
うん、そうなんですよ、やっぱりあの継続なんですよ、
う
ん、
そうだよね、
なんでもね、
はい、
あとはいいですか、
もうどうぞどうぞ、
もういいですか、
もうね、あのずーっと同じことを喋っちゃいそうだから、うん
あれ自分が分かるようになってきたな。うん、そうなんですよね。
そうだね。
はい。ありがとうございます。
はい。
まあ、だから、続報ありっていう感じですね。
そうですね。
はい。はい、ありがとうございます。ぜひね、マニライフをね、
マニライフ
お届けする日が、近いぞっていう感じですね。
そうですね。
はい。
うん、
では、トシちゃんの、夢が、こちらです。
じゃじゃん。
創作アジア料理を作って、振る舞うまでやる。
お振る舞うまでやる。
やる振る舞いたいぐらいある。
ああ、なるほどね、
うん、
創作アジア料理っていうのは。
そこなんですよ。
大事だよね。
うん、大事。
うんうん、
またちょっと、吉祥寺の話しちゃうんですけど。
もう前回に引き続きだな。
あのね、本当
好きなの、ね、
好きなの。好きなの。
好きなの。
あの好きなお店があるんですよ。
はいはいはい、吉祥寺ね、うん。
アジアン料理の、
はいはいはいはい、
うん、出してくる好きな店があって、
うん、
タイとかベトナムとか、
うんうん、
そっちの方のアジア系の料理を出してくれるところがあって、うん、そこすごく美味しくて作りたいなって思ってこう見てみるんだけど、
うん、
そのお店がのオリジナルメニューみたいな感じなのね。
うんうん、ああなるほどね。
まあ、っていうのはそのベターな感じでさ、そのガパオライスですとか、
う
ん、ナシゴレンですとか、
はいはいはい、
フォーですみたいなのじゃなくて、
うんうん、
あのなんちゃらかんちゃらの なんちゃらみたいな、
何にも言うないけど、
わかるでしょ、
わかるよ、うん、
とにかくなんか本当に美味しくてどうやって作ってんだろうっていう感じ、
お、
うん、あの日本食とか洋食とかその、うん、結構数あるお店、そのレストランのメニューとかにも載るような、
うん、
やつって、
うん、
なんとなくわかるじゃん、
あ作り方の様子がね、
うんうんうん、入ってるものとかさ、
まあまあ確かに、
うん、
パッと見で具材はこれとこれとこれとってなったりするしね、
ニンニクで香り付けしてあるのとかさ、わ、
うん、
かるじゃん大体
様子が分かっちゃうってことね、うん、
でもアジアン料理って香辛料とかさ、
うん、
何それ聞いたことないみたいなのいっぱい使ったりするじゃん、
うん、なんだこのよく分かんない色のこれはみたいなのあるよね、
そうそうそうそう、そういうの知らないし、
知らないね、うん、確かに、うん、
だから家で再現できないんですよ、
あその取っかかりが分かんないもんね、
分かんない分かんない、で どうやって作るんですかみたいな、
これはなんで甘酸っぱいんだとかさ、
うん、それでね作りたいと思ったから、
はいはいはい、
あのレシピを本屋さんに探しに行ったんですよね、
う
ん、
ほうほうほう、
何でできてるのこういうこれってと思って、
まあ そもそもね、
そのお店のメニューをさしゃべったりして、
うん、
で似たようなやつないかなと思ってレシピ本を探してるんですけど、なんかなくて、
全然ないんだ、
ていうかアジア料理のレシピ本自体が少ないんですよ。
ああ、そうなんだね。
うん、なんかもっとあってもいいのになって、結構大きい本屋さん行ったんですよ。
うん、
もっとあってもいいのになと思って、で全部とりあえずパラパラってめくったんだけど、何が何やらみたいな、なんかこれ欲しい、作りたいっていうのはなくて、
あ、クリティカルなとこに来ないんだ。
そうそうそうそう、うん、じゃああの店で出してるものは何なんだみたいなさ、
全くもう、もっと分かんないみたいな、
分かんないみたいな
へえ、
うん、でどうしようっていう感じで、
まあ、迷うよね。
うん、でまあいろいろ方法はあるのかもしれないんですけど、うん、とりあえずそういうそのベトナム料理、タイ料理にを作れる人が周りにない。
うん、そうだね、確かに
今のところ
はね、
うんうん、そのなんちゃってっていうのは嫌なんですよ。ナシゴレン風なんとかダメみたいな、
見た目似てるけどみたいな
ちゃんとその自分でこう、うん、習得したいぜっていう、これ料理人かっていう
確立していきたいわけ。
そうそうそうそう、
アジアン、俺のアジアン料理っていうものを確立するんだね。そうそう
そうそう、家庭料理はいつもの、うんうん、自分のうちの家庭料理はいろいろアレンジ効かしたりとかしてさ、あ、この食材もいけるねとかってやるですよ、はいはいはい、普段から、うん、やるんだけど、もういきなり分かんないみたいな。
そう、何、みたいな、
うん、そうそうそうそう、
火にかけたらいいのか食材を混ぜればいいのかみたいな、ね、そうなの、
基本が分かんないから、とりあえず基本教えてくれる人募集みたいな。
あ、そこ告知告知じゃったんだない
やでも何がこれ多分必要かっていうと、うん、そのとまずお店をもっと知りたいなっていう、
ね、
他の店にも行って、はいはい、うん、何がこれ実はスタンダードなサラダがこれだったとか、うん、これって実はスタンダードなソースにこれを加えたものがそれだったみたいなのとかって多分見えてくると思うんで、ね、うん、いろんなお店に行きたいっていうのがまず一つ、
はいはいはい、
それからそのよく行ってる人、詳しい人、お店に詳しい人と仲良くなりたいっていうのが二つ目。
ほうほうほう、
うん、あとは実際作ってるよっていう人、
うん、
で現地にも行って、日本人の口に合わせてあるところもあるんですよ、僕が大好きなお店は。
なるほど。
おそらく、
うんうん、
酸っぱすぎなかったりするから。
ああ、そうだね、うん、確かにそれはあるかも。
だから現地のものとで日本人の口に合うようにはこういう風に作るんだよみたいなのを分かってる人。
ああ、なるほど。どっちも分かってないと分かんないよね。
そう
それは。
そうそうそうそう。だからそのそういう人ちょっと探す。
探す。
うん。探す。で、うん、探し方はもう手っ取り早いのは SNS だと思うんですね。
まあそうだよね。
うん。っていうことからできるんじゃないかなと。
まあ基本を身につけないとね、応用はできませんからね。だからしかも創作まで行くわけじゃん。
そうそうそうそう。
ってなるともうベースありきでないと。
そうなの。本格タイ料理とか言ってさ、
あ、
まあ地元にもあったりするからさ、行くんだけど、これがなんか本格なのかそうじゃないのか実はわからんとかさ。
そもそも現地に行ったらそれはないかもしれないっていう
のもあるからね。うんうん、で本格っていうやつを出されて食べたものって、うん、なんか口に合わないとかさ。
ああ、なるほど。うん、ああ、でもあるかも。
あるでしょ？
僕もね、そら、うん、さっきも言ってましたけど、フィリピンによく行くじゃん。
うん、
向こうで食べるフィリピン料理と、
うんうん、
日本に住んでるそのフィリピン人が作るフィリピン料理って全然味が違うので。
うん、だよね、そういうことなんですよ。
そう、もうね、うん、同じ料理だと思えないぐらい違うから、うんうんうん、そういうことだよね。
そう、そういうこと、そういうこと、うん。そう、だから、まあ、でも夢っていうまで言うなら、
うん、はいはい、
その、振る舞いますぐらいの力はつけたいなっていう。
そうだよね、自分で食べてうまいだったら別にそんなね夢っていう感じじゃないもんね。
うん、そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
だからこれ美味しいねみたいな、
何これみたいな、
どうやって作んのみたいな、マジでどうやって作んのって聞かれるぐらいの。
確かにそれはワクワクするね。
うんうんうん、うん、そう、だから一個すごい大きなスキルにな
るし、もうなんかそれこそね、その昔ちょいちょいやってた、
うん、
宅食い宅食いってなんだろう、
うん、はい、
まあでもね、あの、
うん、和食を振る舞ってましたけど、
やってましたね、うん、
最近さ、インスタの方では、
はいはい、
ご飯をよくあげるんですけど、トシャン、
ほうほう、
そうすると、まあ、ご飯関係でさ、
うん、
まとめてインスタやってる人たちいっぱいいるからさ、そういう人たちの中に最近修行、イタリアンを修行中の高校生の子がいて、すげえと思って、うん、そのイタリアンのお店の、
うん、
まかないの 料理をあげてるんですけど、
おお、いいね。
でめちゃくちゃ美味しそうなやつ、もうかなりの本格、
ね、
イタリアンの、ははー、なるほどみたいな、
うん、
これインスタからちょっと掘れるぞみたいな、
ああなるほどね、
うんうんうん、ちょっとね やりたいですねこれは、
食べに来ますよフィリピンから、
いいっすよ。あの自分多分前世、うん、何か関わりがあったんじゃないかっていうぐらい、
うん、
ナンプラーと酢の、
うん、
ハーモニーが好きみたいな。
主にタイ料理だね。大体タイ料理だ、ね、
うん、そしてパクチーを僕結構好きなんだな
って。だからタイ料理だ、ね、それはタイですよ、うん、タイですそれは
ね。そんな感じです。
はい、
ということで今回のドリームウォーカー宮川さんが、
海外で仕事をする、
はい、トシちゃんが創作アジア料理を、作って振る舞うまでやるでした。
でした。
ということでエンディングです。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。バレンタインが近いですね。
バレンタインですね、世の中ね。
はい、
もう来週ですか。
そうですね。
はいはいはい。
まあ、個人的には
うん、
結婚記念日がバレンタインデーなんで。
なるほど。
うん、ね、お店を予約してね、ちょっと、夫婦の時間を取ろうかなと。
なるほど。
いうところと、
はい。
まあ、大好きなね、
ほう、
ウェイクアップガールズちゃんが、
はい。
バレンタインライブをするんで。
なるほど。
推しに会いに行く。
吉祥寺に
吉祥寺ではやらない
です。吉祥寺ではない。
中野の方にですね。
あ、じゃあ東京、関東、東京行くんですね。
はい、行きたいなと。
なるほど。
いう感じです。
はい。僕、バレンタインの思い出とかっていうと、なんか僕、すごく遡っちゃうのね。
ああ、そう。
そうそうそう。まあ、もちろんね、なんかチョコレートとかももらったりしますけど最近でも、
うん、
でもね、昔の思い出で言うと小学校の時に、
うん、
そのね、その時の彼女、小学校の時の彼女が、
はあ、
手作りチョコレートをもくれたわけ。
いや、ちょ、待って待って待って
待たん。
小学校で彼女とかさ、
いたんですね本当にね。いや、あの頃は若い、いや、そういうことじゃなくてね、でもらったのチョコレート、とにかく、
うん、
で食べたら、
うん、
なんかね、歯が欠けるかっていうぐらい硬くて、
お
う
お
う
お
う、しかもなんかこう小学生の手でも握れないぐらい、うん、ちょっと大きいブロックみたいなチョコレートになったわけ、
うんうんうん、
もうねガキってやった瞬間に前歯が折れるかと思うぐらい硬くて、う
ん、
結局ね、もう覚悟してバキーンってやったら、
うん、
なんていうの、ダイヤモンドが割れるみたいな、こうバキーンって割れて、
おうおうおうおう、
もうそんなすっごい硬いチョコレートをね食べたっていうのがすごくインパクトがあって覚えてます。
それチョコだったかな。
いや、一応でも味は甘かったしチョコレートだったと思うんだけどね。
本当、
多分溶かして固めるだけのシンプルなチョコレートだったんだろうね。
溶かして固めるだけ。
そうそう、溶かして固めて、なんか、ここ、なんか、
元に戻ったみたいな。
そうそう、ね、テニスボールぐらいだったと思う。まあ、小学生の時だったから、本当はもうちょっとちっちゃかったかもしれないんだけど、まあ、とにかくね、石のように硬いチョコレートを食べた思い出とかがあります。
なるほどね。
はい、
そこから30年。
今私は、
あれの小路君まろみたいな。あれから30年。
どう広げていくのやらみたいなね。あの時は硬いチョコレート、今ではそのチョコレートもなくみたいな。
まあだから小学生の時の記憶だから、はい、ちょっと捏造してるあれかもし、もある。
妄想癖。
うん、過去は美化されるからね。
そうだね。まあでもそんなね、今年もバレンタインがやってくるわけですよ。
うん。
う
ん、そうね。
またね、こういろんないい思い出を重ねていくようなね、
うん、
いい年にどんどんしていきたいですよね。
いや、あのさ、
無理くり
本当今ペライなと思ったんだけど、自分の夢の話のトーンとさ全然違うからね。
でもね、
ちょっと保ってよ、
なんかこう
一応保と
う、なんだろうな、なんか、うん、ティッシュを取り損ねてなんか半分だけ取れたみたいな、みたいな、こう。
あんまりうまいこと言えてないしね。
まあ、そんなもんでしょ。
はい、ということでね、素敵な、バレンタインライフをお過ごしください。トシヤマアフタヌーン2017、この番組は、 東海地方をキーステーションに渋谷ラジオ東京と2局ネットでお送りしております。なおポッドキャストでも配信しておりますのでチェックしてみてください。お便りの宛先はラジオアットマークとしたまドットリンクまでお寄せください。また2週間後にお会いしましょう。お相手はとしあんと
宮川ひろでした。
それでは皆さんまた次回。
アディオス。